TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞこの寒いのに12月頭の金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。先月までよく頑張ったね。本当よく頑張った。あと1ヶ月で今年も終わりだからね、なんとかみんなで乗り越えていきましょう。毎回およそ30分、私、ジェンスーと TBS アナウンサー、堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムになっております。というわけで、スンススンススンススンス、ヒーヤスン、スッタラッタツッタラッタツッタラッタツッタラッタダン。我々のヒーヤスンス、今こちらにございますけれども、根がすごいね。
はい。
もうね、紫の方の球根は、はい、もうそこまでつきそうな勢いで、細いもやしのような、もう宇宙人なのかクラゲなのかっていうね。
もうビニールテープが下に伸びてる。
ふわーっと伸びてるよね。
ます。
さーって手で裂いたね、ビニールテープがね。すごいね。
すごいですね。
まだ芽は出てないですけど、まあ、綺麗に。
私たちね、実はね、面会日が一週間に一回なんですけれども、一回会うごとに、彼らが本当に成長しているので、
ね、うん、はい、ね。先週はそうでもなかった、白い方の球根も、はい、うん、結構今3分の1ぐらいまでね、伸びてきましたけど。
うちのひーちゃんもね、ね、伸びてるでしょ、はい、うちのひーちゃん。伸びんのよ。
伸びるのよね。
伸びんの。
私もね、おいすんすしまして、事務所に3つほど球根を、はい、植えまして、
水耕栽培っていうんですか。
水耕栽培です。はい、冷蔵庫でしばらく、実はこっそり冷やしておいた、すんすの球根を3つ。
そうですか。
はい。100均で買ってきた。みんなもこれ使ってるから、みんなもこれ100均で買ってんだなっていう、水耕栽培用の、はい、ボトルに入れてですね、やっておりまして、まだそちらはそんなにね、もうちょろっと出てきたかな、みたいな感じでございます。
私はね、私も冷蔵庫に冷やして、はい、はい、おいすんすだと思ったんですけど、うん、まだ植えてないので、これから。
そうなんですね。
土に。
そう、あなた土にだもんね。
はい、で、二、うん、つは娘に送ったんです。まあ、地方勤務をしてる。
そうですよね。
娘に、うん。で、きっとこういうね、口がしぼんでる花瓶も買えない、忙しい人なので。
しぼんでるんだね。うん、しぼんでないね。しぼんでるの私たちよ。
買えないだろうから、はい、スタバの、あれと一緒に送りました。
容器とね、空容器と一緒に、はい。あれがすごいいい感じなのよね。
と噂を聞きましたので。
はい、フラペチーノなんかの、こう、ドーム型になった蓋っていうのを反対側にして、
そうみたいです。
穴のところにこのちょうど根元を入れると。
はい、
スンスンスンスンスンスン。
なんか地方で娘もやってると思うと、やっぱりね。うん、素敵じゃないですか。
楽しいですね。ね、先日ツイッターでちょっと私のね、語彙力の問題で、うん、なんか穏やかなテロみたいなひどい言い方しましたけど、うん、無血革命っておっしゃってる方がいて、それだなと思って、無血革命、はい、ヒヤスンス革命ですよ。
そうですね。
まあ誰も気づいてないんですけど、いいんですよ、はい。自分の中の小さな革命ですからね。
血も流れませんし。
そう、無血革命です。本当、素晴らしい。ありがとうございます。
そして、こんな方からおはがき。はい。いや、メールをいただきました。
ありがとうございます。
スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ラジオネーム、おばスンスです。
どうも。
さて、今、森に盛り上がってるヒヤスンスプロジェクトですが、残念ながら私はヒヤスンスの球根が手に入れられておらず、うん、リスナーの皆様が投稿される写真を見て楽しませてもらっております。
それもあるよ。
先週の放送で、ミカさんが、花をめでる気持ち、狩矢崎翔吾さんの気持ちですとおっしゃっておりましたが、実は私の夫は狩矢崎さんの事務所に勤務をして
まあもう適当なことは言えないマジか
美香さんから狩矢崎さんの名前を聞いた時、これは何かの運命かもしれないと思い、夫にこの話を伝えました。
はい。
そうしたらなんと、この企画の話を伝える前に、偶然にも皆さんと同じ時期に、ヒヤシンスの水耕栽培を、狩矢崎さんがスタートさせていたようです。
まあ、気持ちが繋がっている。
さすが、狩矢崎 CEO はもう、 私たちが始める前に、
ね、前からもう、
もう、ヒヤシンスを、シンスしてたんです。
シンストゥデイ。
そうです。夫経由で、刈谷崎さんに、オーバーザさんの話を伝えてもらったところ、早速、ポッドキャストも聞かれたようで、
はい。
心ずれいたしました。
心ずれしました。
カーリー騒いでなかったですかね。
大丈夫でした。もう聞かないようにしましょう。もう振り返らないようにしましょう。前だけ見ていきましょう。
インスタグラムにも、ハッシュタグ、オーバーザさん。
そうなの。
ハッシュタグ、ヒヤスンスのハッシュタグとともに、皆さんと花をめでる気持ちを共有したいと投稿されていました。
そうなんです。実はスタッフがそれを見つけてもうびっくりして、
はい、
あの刈谷崎さんが、ヒヤスンスをって言ったら、こういうことだったんですね。
ありがたいです。
皆さんありがとうございます。
はい。
大物登場。花界の大物登場。ラスボス来たぞ。
多分最終的に刈谷崎さんがお咲きなさいって言ったら、みんなのヒヤスンスが
ボワッ、
ボワッて咲きますから、みんな大丈夫。大丈夫です。自信を持って。さあ、どんどん広がるヒヤスンスプロジェクト。一リスナーとしてすごくワクワクしております。花の一斉開花楽しみですね。スーさん、ミカさん、これからもずっと応援しています。ありがとうございます。追伸、今、刈谷崎さんの表参道にあるご自宅を改造にして、クリスマスの個展を行っております。お花好きの皆さんにぜひ一度いらしていただきたいとのことです。はい、お時間ある方はぜひいらしてくださいということでございました。
もうね、宗月流ヒヤスンスですから、もうあの、我々みたいな、あの、野良スンスじゃないって、宗月流のちゃんとしたヒヤスンスですから。
やっぱ一本をどう生けるかっていうとこ宇宙を感じますから、ね、
どう生やすかですから
私たちは伸びたビニールテープとか言ってるんじゃないんですよ。
そんな中ですね、冷麺大好きさん36歳の方からもメールいただきました、はい、ヒヤスンス報告です。植える日程が決まってから即近所のホームセンターに行ったのですが見当たらず、市内を駆け巡り11月17日に3軒目のホームセンターでようやく8個入りのヒヤスンスの8個入りしかなかったんだって。
はい。
休校ゲット最後の一つでした。買ったはいいけど8個も売れられる場所がなく、
うん、
遠い他県に住む友人かっこオーバーザさんリスナーに一緒に育てようと3個送りました。
うん、
会いたくてもなかなか会えない友人と同じことができるなんて本当に嬉しい。なんて素晴らしい企画だろうと改めて思いました。ちなみに半分の4個にしなかったのは、4は縁起が悪いからというおばさん的な考えが、わかる、わかるよ。
はい。
私の手元に残った5個のうち3個を11月21日にプランターの土に植え、残りの2つは水耕栽培をしようと、花瓶が手に入るまで野菜室に保管。そして花瓶をゲットし、今日11月27日野菜室から球根を取り出したら、なんと、芽が、根っこ側から出てきましたね。写真を見たら、すごくない？
本当だ！
あのね、足が生えているように、
カービィみたいになってる。
そうそう、根っこの部分から足が両方から芽が出ちゃってるんですよ。
すごい。
私がめんどくさがって、ふいとなどに入れないせいで日がよく当たってしまった根っこの方から芽吹いてしまったものと思います。この状態で咲くのかどうか不安に駆られましたが、芽が変なところから出てきたのも咲かないとしても、これはこれで私の物語なのだろうとスッと受け入れることができました。ミカさんの言葉のおかげです。ありがとうございます。しかも、色は、ミックスと書いてあり。何色が咲くか咲いてくるのお楽しみ。
素敵。
どんな色になるか春が待ち遠しいです。咲かないかもしれないけど。インスタは閲覧用でアカウント持っていましたが、今回ヒヤスンス観察日記として初めてアップしました。
はい、
皆さんのヒヤスンス報告も楽しみです。うん、ということで、おばさんだ。
ああ、うれしい。
大好き。すごい。だってさ、どういうこと？根っこの方からもう芽が出ちゃってんのよ。で、上の方からじゃあ何が出んの？
え？もう一発出るんじゃないですか？
三発出るの？
双子じゃない。
三つ子で出る。これどうやって売れたらいいんだろう。
すごい。
でも目の方は、
はい。
まあ水に浸したら多分、ぐっと上に上がってくるんだろうね。いや、もうこういうね。
不思議ですね。
おばさんといえばイレギュラーですよ。
はい。
もう、これはね、球根の更年期だと思ってね、
うん、
お付き合いしてあげてください。うん、本当に、うん。ありがとうございます。
いや素敵じゃないですか。
ね
なんか、皆さんでインスタをチェックしたりとか、いいねし合ったりとかしてて、つながっていて、とっても、ああ、 そうそう、嬉しいなと思いました。
そう、うん、嵐小駒さん、
はい、
スーさんと同い年です。インスタグラムで写真を載せたところ、オーバーザさんリスナーのたくさんの方々がいいねをしてくださいました、
う
ん、
はい。
それぞれがヒヤスンスをただ植えるだけではなく、うん、いいねをしてくださることで、私もここで負けへんでと頑張っているわよと言ってもらえているような気がして、うん、今中学受験で最後の追い込みを頑張っている息子を励ましながら、うん、二人三脚の毎日を送っている私にとって、皆が同志のように互いを認め励まし合えるオバスンスの皆様、うん、大和田さんに出会えて本当に良かったと思っております、うん、ということで、うん、私が40歳間近の頃、年上の方に肩こりが辛いと言ったら四十肩に五十股と言って、その後は股関節を教えていただいたことがあります、はい、スーさん、ミカさんも股関節を柔らかくなさって膝が痛くならないようどうぞご自愛くださいませ。ありがたいですね。なんかね、他にもみんな、
そうですね、
いいねしてくれたっていうね、はい、のが嬉しかったっていう人もいましたよ。
はい、ありがとうございます。なんか私は社内で、うん、若い報道の男の子に、うん、大場座さん聞いてます、ヒアスンス育ててるんですって。
若い男の子か。
そうです、
すごいわ。
なんか男子も育ててくれていて、うん、はい、嬉しかったですよ。
嬉しいです ねこちらのね、ラジオネームとにかくだるいさん、
うん、
ヒアスンス栽培しようというのが楽しそうで、どんな花だっけから始まって、ネットで花の画像を見たり育て方などをぼんやり学習し、うん、地元の地域密着型ホームセンターに球根買いに行きました。予想に反し山積みで5個で298円、6個で398円という謎の価格設定。オレンジ、黄色、赤という元気な配色に惹かれて6個入りを選び、都内に置いてあった若干の埃をまとった水耕栽培の容器198円も購入しました。オレンジを水耕栽培にするんだと思ったのに、球根のどれが何色かの情報が何もなく、咲いてからのお楽しみということで選んだものを水耕栽培にしました。ゆっくりのんびりと成長を微笑ましく見守ろうという気持ちで、スンスの尻を水につけてから、うん、2日後には根っこが出始め、一番寒くて暗いところに置いてるにもかかわらず、引くほどのスピードでぐんぐん伸びる根っこに若干狂気を覚えながらも、尻を水にちょろっとつけただけでぐんぐん伸びるヒヤスンスと、負けへんでの精神でずんずん伸びていく我々が、なんとなく重なって日に日に愛おしく感じています、うん。インスタ少し前から細々やっていたのですが、フォロワーさんも数人しかいないし、頑張って写真を投稿してもいいには全然つかなかったのに、
うん、
購入したヒヤスンスの写真をドキドキしながら投稿したら、たくさんのいいねがついてテンション爆上がりしました。ご助会の皆さんと繋がっているという感じがして、とても嬉しくなり、うん、
まあ、素敵、
私もご助会の方とお会いしき、ヒアスンスの写真にいいねしたり、成長過程をたまにアップしてますということで、ね、よかったですね、本当に。通信、いざ進め我らの道を、咲いたらみんなで歌う歌の歌詞の一部にどうでしょうかって、本当そうだね。いざ進め我らの道をスンスンスンっていうね、これ何がいいなって、
はい、
この方よく分かってらっしゃらないみたいですけど、一番寒くて暗いところに置いているにもかかわらず、飛行度のスピードでぐんぐん伸びる根っこにって書いたんですけど、根っこが出るまでは暗くて寒いところに置いといた方がいいらしいね。
そうなんです ね。
私もよく分かってなくて、
はい、
なんか水につけた状態で、なんかね、いろんな説があるんですよ。水につけた状態で瓶の周りをこうアルミホイルで囲って暗くして冷蔵庫に入れてるって人もいたし、根っこが出るまでは暗いところに置いとけばそれで大丈夫っていう人もいたし、で、ただあと、根っこが出始めたら水位を少し下げないとお尻がかびてくるよっていう人もいた。
お尻がかびるね。
そう。だから、実は寒くて暗いところに置いといた方が根っこは伸びるんじゃないのっていう話もあるようでございますけれども。ねえ、皆さんからいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あとね、海外からもいただいてるんですよね。あ、
海外。うん、はい。ペンネーム、フライングスンスさんです。はい、なんか予感が
します。嫌な予感がしますね。フライングスンスでもう嫌な予感がしますね。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
毎週楽しくポッドキャスト拝聴しております。ヒアスンス進捗状況ということで、初めてメールいたします。
ありがとうございます。
どうも。私はフランスで生活している、もうじき、よそじを迎えるおばさんです。
はい。
未だコロナ収まらず、3年ほど一時帰国ができない状態です。
か
っこつらい、ね。そんなストレスを吹き飛ばしてくれるのがオーバーザさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、ヒアシンスについてですが、私はイケアですでに芽が出た球根を見つけ購入いたしました。
チート、軽やかなチートきた。芽がもう出てるのなんて売ってんだ。うん、
さすがオフランス。色は4歳の娘の希望のピンク色、うん、そして家に帰ったらスンススンスと歌う間もなくフランス夫が速攻鉢に植え替えてとても満足げにしていました。やっぱフランス夫ほら園芸好きだから
早い ね、
ね、うん、あの
パパッと芽が出てるのかって一瞬にして土に植えちゃったんだ。すごいな。
中村恵里子さんちもほら園芸好きだから。
あ、そうだっけ。
フランス分かんないけど。それが11月13日、うん、1週間フライングしてしまいました。
はい、いいですよ、大丈夫、そういうこともあるよ。
大丈夫、大丈夫です、うん、そんな。そして2週間経ち、あっという間に花が芽吹き始めてしまったのです。うちの
嘘でしょ。
うちのスンスは冬越えする前に咲き切ってしまいそうです。こんなに成長が早いのかと正直びっくりしております。
フラスンスすごいな。
やっぱ疾走感は負けないですね。
すごいね、負けないね、フランスンス。
とまあそれはさておき、そうです、さておきなんです。
咲いたら咲いたらいいんだよ。
そうなんです、さておきです。私の娘は植物を飼うと名前をつけたがります。かなりフライング気味のうちのスンスにはマリー・ミシェルにしたいな。
素敵素敵。もうね、やっぱり日本の子には出てこない。マリー・ミシェルは、マリー・ミシェルは出てこない。
やっぱもうこの先ちょっと皆さんのスンス、うん、これはもう皆さんのスンスなんですから名前つけてください。
そうよね。
ね、
マリー・ミシェル。
マリー・ミシェルは、うん、かマリー・ミシェルはなかなかつかない。
つかない。
ちなみにマリー・ミシェルの上下に置いてある観葉植物の上の方の枯れかけて瀕死状態のはザザ。さすが
ザザ。
下のやたらボーボーに葉っぱがバランス悪く伸びているのがアレクサンドルです。だが名前つけるの大切ですよ。
ザザ、マリー・ミシェル、アレクサンドル、かっこいい。
名前をつけるとマリー・ミシェル超高速で大きくなってるね。
おかしいから、それそれおかしいから。
ザザ、お水足りないのかななど個別化できる上、より愛情も深まり成長を楽しむことができる気がし、おすすめです。うん、年のせ迫り寒さ厳しくなってまいりました。どうぞご自愛くださいませ。追伸、素敵な企画本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそいいアイデアいただきました。今みんなが冷やすんすっていうところになりましたけれども、ハッシュタグ冷やすんすの下にハッシュタグ自分で決めた名前を。
マリー・ミシェル、マリー・ミシェルはすごいね。
あなた何します？
メアリー・ベス。
ちょっと
それ友達の
若草物語でしょ。それ
なんか、ね、マリー・ミシェルに対抗できるのメアリー・ベスしかなくない？対抗しなくていいんだよ。そういうとこで私の何がいい？
ハヤスクリニックに
しよう。いやいや、だからさ、ハヤスクリニックじゃ、いやいや、オチにしてどうすんの。ミカちゃんどっちだっけ？紫の方だっけ？
私紫スンス、う
ん、あなた何て名前するの？
何にしようかな。ヒーちゃん、ヒーちゃん、うちのヒーちゃんでしょ。はやスクリニックにする。
ちょっとなまってるだけじゃん、林が。
高須クリニック。
はやスクリニックってこと、ね、どうかと思うよ。
うちのはやスクリニックにします。
はやスクリニック。わかりました。私はなんて、でも、可愛い名前にしたい。なんか、呼べるやつがいいじゃん。
あ、いいですね。
ベイビーちゃんみたいなさ、そういうさ。
うん。何が
いい、何がいいだろうね。
ね。
いや、す、
別に、冷やすんすにかけなくてもいいんですよ。
そうだよね。
はい。
そうね。うん、なんか、バタースカッチちゃんにするわ。絶対忘れる。
スカッチ。
バタースカッチちゃん、絶対忘れる。もっと普通にする。トミコにさ、トミコ。トミコで行くわ。トミコ。トミコ。うちのトミコが、つって。
あ、じゃあ私、三重春にする。
なんでだよ。なんで今、金ちゃんファミリーなの？ね、令和3年。令和3年に金ちゃんファミリー、ね、あってもいいけど。
見えはる。
見えはる。これどうする？見えはるさん聞いてたら。
見えはるの春は、春だから。スプリングの春。
晴れるじゃなくて。
晴れるじゃなくて。
別人ですって生きるつもりだ、それで。ね。それ、パクリの逃げの上等手段だよ。漢字が一文字違います、みたいな。
見えはるに
し。わかった、見えはる。じゃあ私はトミコです。トミコです。
いいですね。
トミちゃん。トミちゃん、うちのトミちゃんが、うちのトミちゃん。
呼びやすいのがいいね、トミちゃんとかね。
そう、そうよ。 そこやっぱりね、あの、ハヤスクリニックじゃないでしょ。呼びづらすぎるです、ハヤスクリニック。ね。
ハヤスクリニック
違うでしょ。今週はですね、シリコンバレーの方からもですね、リスが穴を掘りまくるんだけれども、はい、どうにかしてこう、なんていうの、パテオでね、やるんだけど、はいはい、ネットも、こう、上にかけるネットも買って冷やすんそうやってるっていう人もいたんですね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
そ
う
そ
う
そ
う、
いろいろ皆さんね。うん、これすっごいきっと読んでもいいですか？
どうぞ。
おばさんネーム、今でもパワフリが好き。改め、それでもパワフリが好きです。どっちでもいいから。11月20日から水栽培で、ヒヤスンス育て始めました。ミカさんの咲かなきゃ咲かないで、それもあなたの物語という言葉に打たれ、一個だけ球根を購入したのですが、はい、翌日にはやっぱり育てるからには咲かせたいと、簡単に心変わりして4個ほど追いスンスしました。やっぱこう、うん、おばさんね、うん、プラン B が好きだからね。
心配しよう。
ピンクの球根はどれも勢いよく成長して、約3センチほど根が伸びてきたのですが、花言葉は、あなたとなら幸せの黄色の球根一向に根が出てきません。パートナーとのこの先の関係は何かしら暗示しているのではと一抹の不安がよぎりますが、春が来るのを待ち遠しく日々めでておりますということでですね、皆さん本当に、あとこれもちょっと泣いちゃうんだな。いい？
うん。
いつも楽しく聞いております。さあ、メールテーマスンスの寸直でございます。素敵なリスナー様企画で私もスンスグルーヴを体感したいと思い、事前に購入して1週間くらい冷やすんす、冷やすんすしておりました。
冷蔵庫
で
ね、はい、うん。
また他のリスナー様から猫には良くないよと知ることができました。
うんうんうん、
そんな私、11月25日に水栽培スタートしました。というのも、私の愛病であるクニちゃんが19歳で永遠の旅に出かけました。うんうんうんうん、猫ちゃんね。闘病と介護となかなか冷やすんすまで手が回らず、冷やしたままでした。やっと栽培をスタートできたのが愛病の命日です、うん、3日ほど経過しましたが、1センチほどお尻に芽が生えたところです。お花の栽培と市場を重ねてしまうとはいかがなことかと分かりませんが、これからは冷やすんすをめでていきたいと思います。乱文失礼いたしましたということで、
うん、
好きな食べ物は中華ちまきですと、
ね、うん、
猫ちゃんがいると育てられないなと思って冷やしたままの冷やすんす、猫ちゃんが天国に旅立って、
はい、
もう生まれ変わりですよ、
はい、
本当に、
うん、
くにちゃん、うん、見守ってくれてると思うよ、
ね、
天国でね、
なんかまあいろんな思いを抱えてみんな植えてる人もいれば、なんかそのままただ水につけてる人もいたり、まあそれはそれでいいじゃないですか。
あの適度な距離感を持って競わないっていうのがね、
うん、
やっぱ私たちの ね、
そうです
ね、競わないへこまないお互いをうまくこう後ろからね背中を支えてあげられるような、そんなスンス栽培ができたらいいなと、
うん、そうです
ね、思います。あと分かんない、自分でよく分かんないねって人は教えてくださいっていう前にですね、ハッシュタグ大場座さんとかハッシュタグヒヤスンスを見るとですね、
うん、
インスタもツイッターも皆さん手だれがいろいろ教えてくれてますから、
うんうん、
そちらを見たりするのもね、
うん、
いいかなと思います。
はい、そうです
よ。
ちょっとこう顔描きたくなってきた。
ダメでしょ、ダメでしょ、それはか、なんかシールを貼るとかだったらまだいいかもしれないけど、書いちゃダメでしょ。
ダメですかね、やっぱダメなのか。
わかんない。
表情が出るといいかな。
見え張るのね。
そうそう。
私はトミコだから、トミコの方が。
トミコ、トミコなかなか、そのね、やっぱり、お尻しょぼしょぼしょぼってこうね、うん、トミコはゆっくり派ですね。
そうなの。トミコはね、のんびりのんびり。
トミコはね。
自分のペースで、これを待たないといけないの。うん、何事もそう。
見え張るはね、いつもね、前のめっちゃうのよ、こうやって。
三重春はね、
う
ん、ちょっと、スタートダッシュ系だよね。
そうな、うちの三重春。
根だけ伸びて芽が出ない可能性あるよね。それもあなたの人生っていう。根だけバッチリ張って。
入学した時一番だったのに、みたいな。卒業する時なんで、みたいな。
あのさ、またこう、また子育てに話が戻ってくるじゃん。結構共感してる人いたよ、なんか。
あ、そうですね。
子育ての話したいって言ってる人いましたけど、
ね。なんかその、そう、悩みを持った者同士でこう、うん、いつか。
お茶会やりたいよね。
そうですね。
子育てのこと。
いろんな、まあ子育てもそう、介護もそう、うん、そう、いろんなことあるじゃないですか。
そうよ。
ね、
あるわよ、
盛り上がると思いますよ、はい、
そんなスンスでございますけれども、
はい、
堀井さんの近況をですね、実は、皆さんにお伝えしたくて
なんで
この人冷やスンスがどうのとかこうのとか言ってますけれどもですね、はい、今それより夢中になってるものがあるよね、
は
い、あなた。
そうですね、私は今ですね、あの電車の中で麻雀ゲームをずっとして マージャンゲームずっとしてスーちゃんとこの前ねちょっと長い遠出をしたんですけれどもね、うん、スーちゃんのことはほっといてねあの隣でずっとマージャンやってるっていうね
喫茶店で待ち合わせた時も喫茶店から東電してだから電気盗んで東電してまでねスマホにつなげてマージャンやってたから ね
ゆっくり来ていいよってね
理由があるぞこれは
ゆっくり来ていいからねっていう話をね
なんで始めたの突然前からまあ言ってはいたじゃん。
まあ前からちょっとまあ、なんとなくって感じでしたけれども。
やりたいとは言ってたよね。
はい。うん、でまあちょっとやったりみたいな感じでしたけれども、うんうん、まあちょっとやっぱりここのとこギューって。
突然来たよね。
です ね、うん。私やっぱ電車の中でゲームしてる人とか、うん、ちょっとこう、どうなんだろうって思ってた時も確かにあったんですね。お兄さんその時間があったらばみたいな余計なお世話ですけれどもね、うん、完全にそっち側に今行っていてもう本当になんかまあ電車の中ですから、うん、もちろんご迷惑にならないように
人の迷惑にはねならない
そうです、うん、邪魔にならないように目は何個も持ってマージャンとあと3つぐらいの目でこう左右確認して、うん、邪魔にならないようにやってるわけですけれどもまあ多少声はねちょっと出ます
さそれって何マージャンやってんの
夢があるとか言っちゃいますこれ、ね、押さないよねとか言っちゃいます
ね待って話がすっ飛びすぎてわけわかんないんだけどスマホで対戦型のマージャンやってんの
対戦型なんですよ私ただまあ課金私ちょっとその課金とか、うん、その私が今やってるそのオンラインの、うんものが、どの程度のものなのか全然自分で把握してないでやってるので、はいはい、あれなんですけど、まだ課金もしてない状態で。うん、
無料でね、できる
よ
ね。
そうなんです。だから多分浅いところにまだ位置してると思うんですけど、うん、それでも、いつ何時でも、夜中の2時でも、朝の7時でも、やろうと思った時に、日本全国から4人が集まってくるんですよ。
もう、4つの席がパンパーンと埋まるわけね。
早いもう私がこう、パッとその、一二三四ってピッと集まってきて、やったと同時に、みんな去っていくから、
うん。え、匿名でやってんだよね匿
名で。なんかアバターみたいな、そのなんてアイコンみたいなのを作って、はいはいうん、私はもうゴリゴリのおじさんの名前でやってる。ゴリゴリのおじさんの名前でやってるんですけど、パッと集まってきて、うん、でも次のゲームに行くとまた違う人たちが4人集まってて、また去っていくんですよ。
だいたい1ゲーム何分ぐらいかかるんですか？
全然10分もかかんない。5、6分じゃないですかね。はい、あ。なんか早い人、こう、が出てくる、打つの早い人が出てくるともう全部のその4人が早くなったりとかするので、うんうん、はい。いや、だからなんか、オンラインゲームとか他人と遊ぶっていうことを全く知らない人と遊ぶっていうこと、うんうん、危険な行為だなと思って今までしてこなかったんですけど、うん、まあその上積みの部分だけで遊んでる分にはねとってもいいなと思って、うん、で私が誰だなんてその世界では誰も知らないし、うん、集まってってまたいなくなって、うん、っていうのを繰り返してるのでとっても気持ちがいいです。
なんか交流はするけれども深入りはせず
全然
その人喋ったりはするの？
全くない。
チャットとかも一切ないんだ。
一切ないので、うん、もう気持ちよく打って気持ちよくみんな去っていく、うん、また集合して去っていく、うん、でも適当なやつとかはもうもうこれなんか上がれなんかレーナみたいなことになると、うん、もうとっとと多分ゲーム
いなくなっちゃうんだ。
そうそうそうそうそう、うん、いなくなっちゃうから、あとは機械がやってるんですよ。
あ、コンピューターがね。
そうですそうです。
機械っていうの。でじゃあミカちゃんが夜中の1時だろうが2時だろうがやろうと思ってパッと入ると、はい、パパッと人が集まって、はい、
そうです。
誰が親とかって決まるんですか？
そう、親はもう決まってるので、うん、ゲームでね、うん、はい、
でパッと始まって
そうですそうです、
パンパンパンと放って、は
い、
放って、
だからちょっと私あんまり夢中にならないように、うん、やっぱり最近ちょっと夢の中にもなんかハイが出てくるようになってちょっとこれは良くない傾向だなと思って、あとちょっとナレーションとかしてる時もちょっと今打てんのかなって思っちゃうから、
5分あったら打てるぞと
ちょっとこれはやりながら喋れんじゃないかなとか思っちゃうから、うんうん、ちょっとこれは良くないなと、携帯折られる前に、うん、やっぱお前携帯やってんじゃねえぞ っておられる前にちょっとまあほどほどにしておこうと思ってるんですけれどもね。
いやでもそれを始めたことによってさ、はい、やっぱ今までなんであんなことやってるのかしら分かんないって人の気持ちが超分かっちゃったんです
よ。そうなんですよ。そうなんですよ。すごいなんか電車で見てて不思議だったんです、うんうんうん、なんでこのあの24時間のこの時間を、うん、あの
こんなことに使うんだろうと。
そう、うん、テトリスとかプヨプヨとかやって、うんうん、何を今生産してるんだって思ってたんだけど、うんうん、そういうことじゃないんですね。
どういうことなんですか。
そういうことではないんです、うん、でもまあ脳トレにもきっとなるでしょうし。
言うよね。言うよね。
はい。個人の自由な時間じゃないですか。
突然反対側から反応しちゃう。
だから別に新聞読んでる人が偉いわけじゃないし、うん、小説ブックで読んでる人が偉いわけではないっていうのを、今、ここに来て知りました。
通勤時間に規制はないよ。はい、
そう、そこで何をして自分で時間を潰そうとその人の勝手ですから、う
ん、大場田さん聞いてくれてる人もいるしね。
はい、はい、本当にね、ありがとう。もうポツッと言っても
、まあでもあなたみたいにさ、もう20代の前半から
カンパッソーとか言って
何何ちょっと今
夢ある、あ、地獄ってずっと言ってブツブツ
怖い、
すいません。
いやほら20代の前半から、はい、行けやどっかでもしかしてとかさ、って、まあ、ほぼ面が割れてる生活をしてきたわけじゃないですか、
はい、
でママ友だろうが仕事だろうが何やろうが外行ったら、まあ、必ずもしかしてって言われるリスクっていうのは常にあったわけでしょ。ネットの中ないもんね、うん、
ないですね、うん、まあなんかそれを友達に言ったら気をつけてって、そのオンラインでもだんだんこうなんかその素性がバレて、例えばオンラインゲームでもなんか多分コメントがあったりするとあったりとか、
まあいるでしょうね、
こともあるからねみたいな。
荒野行動だけの彼氏みたいない
る人いたりしますかね。でも本当今やってるのは全く私が何者であるかもわからないところ、
ね、ゴリゴリのおじさんなんで、
う
ん、
そうなんです、そうなんです。だからすごい、そうですね、気持ちいいです ね。
そういう人間関係ってなかなか、まあ結局さ誰でもそうだけど、何かんやもいくつもタグがついてるじゃん、その、まあ、女っていうのもそうだし、ママとかさ、どこどこ学校の卒業とかさ、それでこういろいろいろんなタグでこうジャッジされるけど、そういうの関係ないとこいいよね。私も昔はヤフーのあれとかやってて、オンラインオセロとか。
あ、それもなんか、ジェンスーとか自分が何ってあって。
ジェンスーなんかより全然前の話。
自分が何かっていうものは、わからないところですよね。
そうそうそう。オセロ比較的ね、私強かったんですよ、昔。今はそうでもないんですけど。で、私は本当にその辺が、ミケちゃんと違って、性根が腐ってるから、どういうことしたかっていうと、比較的強かったの分かってたんですけど、アバターをめっちゃ可愛い弱そうな女の子したんです。
ねえ、おじさんみたいなことやめてくれる。
そう、完全にネカママインド。ネカママインドで、なんか、できないでちゅうみたいな感じしといて、こう、引き入れといて、バッキバキにするって
思う。私ね、そのネカマっていう子供もね、友達に注意されて初めて知った。ネカマって、ネカマって何っていう話で、そうですね。
とオカマ、まあ、オカマは今もうだいぶ差別用語の扱いになってますけど、はい、インターネット上で女性のふりをする男性、
はい、
これがさ、その話したっけ、
してない。
インターネット黎明期、それこそ2ちゃんが始まってちょっとぐらいの時に、双葉チャンネルか2ちゃんみたいな時に、私の友達でさ、ネカマをやってた子がいたのよ、でその子はネカマをやっていながら、それを自分のブログ、まあ当時ブログはなかったのか、自分のウェブサイト持っててネカマ道っていうので上げてたわけ。女子大生のふりをしたりとか、奥さんのふりをしたりして、どこ行くかっていうと、いわゆる、出会い系の、今で言う掲示板、今だと思う、アプリだけど、
男性なのにね。
そう、女性のふりをして、掲示板に行って、書き込みをするわけですよ、女性という体で。その男性たちがわーっと質問してきたり、会いましょうとかさ、そこから恋愛、なんか喋ったり恋愛したり、まあ今よりもうちょっと牧歌的だけど、その時にさ、また、うわーと思ったんだけど、その友達がやって一番ゾッとしたのは、女のふりしてやったのはちょっと高飛車な女の子、いわゆるそのいい大学を出ていて、お家もお金持ちで車も持ってますみたいな、このふりをすると、女性のくせにおしとやかじゃないとはけしからんみたいな、怒ってくるのがいっぱいいるんだって、で、 女性はもっと控えめにした方が好感を持たれますよとか言われるんだって、うんうん、で今度そうではなくて普通のいわゆる等身大みたいな感じの女子大生を装って、その子その全部上げてたわけ、うん、その高飛車な女子大生のふりしたらこういうおじさんが連れましたみたいなのを自分のサイトで紹介するみたいなのやってたんだけど、で今度普通の女子大生みたいな、私は普通の女子大生ですって書くと、相手が大学生だろうが男の人がね、おじさんだろうが何だろうが全員自分より下っていう設定で来るんだって。
へー、面白い。
そうで、うん、私は普通の女子大生で趣味は美味しいご飯を食べることとか遠出をすることですとかって言うと、車乗せてどっか連れてってあげようかとか、うん、美味しいご飯これ食べさせてあげようかとか、うん、まるで自分がその経験をしたことがないっていう前提で来るんだって、うん、でだから その子が女大変だろおいっつってて、そうなんだよって、その前提のところでやってんだよって言って話をしてたけど、でいろいろなんか他に何やってたかな、なんかだからちょっと生意気な口を聞くと女らしくないって言われて、等身大ですみたいなことを言うと確実に自分より下と思われてみたいなこととか、あと一番聞いてなるほどなと思ったのが、男の人がすごく最大公約数で好むタイプの女の子っていうのは男の人がわかるわけじゃん、うんうん、それを演じているとうわーって来るんだけど、うんうん、その子たちもさ、かぐや姫なわけよ。何かっていうと、うんうん、俺はこれをしてあげられる、俺はこの車に乗ってる、俺ならこれをプレゼントするって言って、
でもそれ本当かどうかも分かんないわけでしょ。
そうだけど男同士がその女の子の気を引こうとして、うん、俺ならこれだって言っていかに自分の方がいいものをあげられるか、いい扱いをできるか、いい境遇を見せられるかっていうのを競っていくんだって。で誰一人自分に何がしたいか聞かないんだって。
へー、
なるほどねと思って、誰一人君は何がしたいの、うん、っていうことを聞いてくれる人はいなくて、うん、男同士がみんないわゆるだからあれだよね、結局横の戦いになっちゃってるわけよ、うん、女の子の気持ちをゲットしたいんじゃなくて、うん、この女を落とすっていう横の戦いになっちゃって、俺ならこれができるあれができるって言って、うん、誰一人俺に何がしたいのって聞いてくれないんだよって言ってたけど、はあと思って。
でも現実世界だとそんなリアルにこうなんか物でつる、なんか横並びでやってることってそんなにないじゃないですか。
まあでもあるんじゃないですか、うん、全然。
あ、そう。
あの水商売の世界とかそうでしょうし、女の人が物だ
っていうふうに見えた、
そうそうそう、物に見えてるところでは全然ある話なんじゃないですか。あんた、そんな子、大学生だよ。で、社会人だったかな、その時も。あ、社会人か。社会人で、その、雑誌の編集やってたんだけど、その時も。うん、っていうのやってて、うん、まあ、すごい実験をやってたね、なんていう話で、今思い出しましたけど、なんだってさ、なるほどなと思って。だからやっぱいろいろね、属性って、あなたもでも、だからそこはやっぱり、ある種の警戒があって、おじさんにしてるわけでしょ？
そうです、そうです。そうそうそう、はい。
そういうことだよ。
そうですよね、うん、なんか、ね、ちょっとだけツイッターにもあげたんですけど、なんかある場所に行った時に、まあその集まり、うん、全然知らない人たちの集まりにちょっと顔を出して、うん、まあこれからも多分その人たちとなんかこうやっていくかもしれない集まりなんですね、うん、
仕事とは関係ない集まりってこと？
全く関係ない集まりです、うん、で一応そこに属するにあたって必要最低限の個人情報、名前であるとかその連絡先であるとかっていうところは預けましたけど、うん、それ以外の情報については全く関係、教える必要のない要素なんです、うん、アナウンサーやってるとか、うん、母親であるとか、うん、何歳だとか、うん、必要なくてもできる活動の中にちょっと身を置いたんですね。でもやっぱりなんかそこですごい、まあ興味ない人は興味ないんだけど、なんかすごく聞いてくる人が何人かいて、うん、で何時に帰るのって言って、まあ、何時に出るんですって言うと、え、なんでこれから何するのって、あ、仕事なんですよって言っちゃった私もダメだったんですけど、そうすると仕事どこなの、何やってるのみたいな、で全部全部はぐらかすんだけど、それがもうどんどんなんか嘘みたいになっていって、うんうんうん、そう、なんかそれも辛かったし、でもなんか嘘ついて最終的にまあこういう仕事してるから何回もお付き合いしていくと、まあバレちゃうわけじゃないじゃないですか。だからそんなに全然違う方向の嘘はつけないから、やんわりこう濁しながら話していくんだけど、あ、なんかすごいこう聞かれている時にこれって必要なのかな、なんかこのプライバシーって守れないのかなとかずっと思ってて、でも 何なんでしょうね、あそこでこう気になっちゃう人たちってきっといるんだなっていうのを思いました。
なんか仕事とか、
うんうん、
まあ自分の属性とか関係のないところで、うんうん、自由にっていうか、まあその自由に別にやりたい方ではやりたいわけじゃなくて、うん、ただそこでジャッジされないところにいたいっていうくなるときはあるよね。
そう
あるよね。
そう、うん、なんかみんな平等だし、そういうこと関係ない年齢とかその属性の人たちが集まってやってることがいいわけじゃないですか、うんうんうん、ね。
だからネットゲームとかってまさにそれなんだと思うよ。通信系のお仕事してる人もしてない人も、小学生も大人も、もうゲームの前では関係ないっていうことで、みんなで、それこそチャットしながらとかの人たちもいるし、いろいろ助け合いながら、やっぱり自分につけられたタグから完全に自由になったところで、喋りたいとか、あるよね。
あると思います。そうそう。だからなんか、匿名でいたい、まあ匿名でいることはちょっとまあいろいろあるかと思うんですけど、
いや本当本格的にネットゲームとかやってみたら、
え、
ネットゲームとか本格的にやってみたら
何が見えるんですか、それによって。
いやそれでほらみんなと一緒に狩りに行こうとかそういうので、
狩り、
そうそうそうそう、
え、どういうこと。
だチームを組んでみんなで狩りに行って、あの獲物を倒したりとか、
あ、ゲームでね。
そうそうそうそう。で、行ってっていうのをゲームの加速感の中でやると、あなたが何歳だろうが、どういう人だろうが、どうでもいいわけですよ、
うんうん。
で、すごい頼りになる人がもしかしたら小学生かもしれないし。
うんうん、そうだね、うん。
そういう。
それはあるよね。
そう。だその麻雀空間の、麻雀空間はとにかくお互いがお互いの個人を詮索しないで、ゲームにだけ没頭してっていう世界じゃない、
うんうん、
多分その次にあるのが、お互いの属性とかを一切排して、コミュニケーションを取ったりすることで、新しい人間関係が。まあただそれが若い子たちとか、まあずるいのがいたり、悪いのもいたりするから、気をつけてねって話にはなるんだろうけど、そう、だ結局、その、いくつ自分の小さなさ、逃げられる窓を持ってるかっていうことで、まあ、その、なんかあった時に、今日はあっちの窓から逃げよう、今日はこっちの窓から逃げようって言って、その先に小さい自分の世界があるとさ、そこで少し息を吹き返してからまた。
本当そうなんですよ。
戻ってくれるじゃん。
本当いいこと言います。なんかその、そこの集まりも、なんか、今いるこのなんかアナウンサーしてて、こういうふうに生きてる自分と全く違うところの喜びがあって、
そうだよね。
それを絵に言ってたんですけど、やっぱそこで、え、TBS? とかってなってくると、また、めんどくさいじゃないですか。
そう、ね。
そう。だから、そうですね。
そう。なんか、タグがついてることで安心したりとか、とか言いつつさ、私たちだってさ、まあ、どこどこ大学なのとかさ、やるわけじゃん。だからやっぱ人のことをタグで見るし、その、ジャッジはするんだけど、それだけになっちゃうとやっぱきついんで、そこが入り口にな、そこが入り口にならないところ、なかなか難しいよね。それこそママ友みたいなとこもそうなわけでしょ、
全くだから、全くその自分が何者かっていうのを知らないところがあるって、なんかいいなと思ってました。
本当にそうだよ。
なかなか手に入んない
けど。そうなんだよ。あなたなんか特にそうよね。やっぱ顔が、目が割れちゃってるからさ。
でもほら、学校とかでもそうじゃない、小学校1年生から高校3年生まで同じ学校に行ってる子とかもいて。で、それで、みんなママ友とかが言ってたのは、やっぱ1年生の時に、こういう子だってなっちゃうと、もうそれが、この12年間ずっとあの子はこうだからっていう、そっからもう逃れられない、ポジションが、とやっぱりどうするかっていうと、なんかそれは他のところに所属するとこがあって、全くその子がそうであるということを知らないところに、なんか席を何個かを作っていかないと、もう息が詰まるみたいなことを言ってて、なんかそういうね、
なんか誰でもない自分っていうのになりたいよね。だそれで私は上京組が羨ましいのよ。上京すると基本的に18までの自分っていうのは、
そう
なかったことにできるわけじゃん。
そう、すごいわかる。
そうで、私は東京で生まれて育ってるけど、 ずっと地続きのところにいるから、うん、なかったことにした人たちがもうバンバン入ってくるわけ。
そうだね。
で、私だってあの踊り踊りたいけど、はい、うわー、全員知り合いみたいなさ、地元。あんたその格好でいい出てくのって親に言われるわけよ。
そうだね。
駅で着替えてちょうだいみたいなさ。
あるね。
う
ん、一回リセット入れられるもんね。
そうなの。あれすっごい嬉しかった。
自分の気持ちの中でもね。
そう。
多分、まあ見られてるんだろうけど、なんか見られてない気がしていて、周りからは。
うん。
そうそう。
てか少なくとも地元の友達とかさ、
うん、
親とかさ、うん、からは見られないわけじゃん。うん、だけど、高校の時も大学、まあ一人暮らしでもしない限り、高校も大学も同じ玄関から出てくわけですよ。さっき言う、うん、間取り論で言ったら同じ窓から出てくわけですよ。
うん。うんうん、
だから、景色が変わんないわけよ、こっちは、
うん。
で、みんながさ、なんかこう、色とりどりマスクつけて踊ってるときにさ、あれやりたいけど、ちょっと
。15の私が許さない
みたいな。そうそうそう。いや、違う違う。あのマスクつけて家帰れねえし、みたいなさ。知っててくれる人がいるっていうのはすごく心強いし、ありがたいけど、同時に、
もうずっとそう。
そうなのよ。
ずっとね。
うん。
スーちゃんだから。あら、すーちゃん。
とそれになっちゃうとね。
うん。
きついよね。やっぱり、知らない、誰も私のことを知らないところに行きたいみたいなことで失踪する人たまに聞くけどさ、うん、お気持ちお察ししますって感じだよね。
うん。うん、そうだと思う、うん。今いる場所が窮屈であればあるほどそうだと思うし、うん、私別に今窮屈じゃないけど、やっぱなんか、そういう新しい場所に行った時に、
うん、
あ、またバレちゃうんだとか思うと、うんうんうん、またこの属性、あの、背中に背負っていくんだとか思うと、うん、そうですね、ないとこってないのかなって。あなたどうですか？だってほら、もう、どこ行っても。
誰も、誰も、テレビ出ないから大丈夫。テレビさえ出なきゃどうにもなるから。テレビさえ出なきゃ。
テレビお断りになってますよね。
テレビさえ出なきゃ
ね。本当に。
だから留学した時そうでした、でも。
そうね、うん。
埋没したし、
うん、
親もいない、知ってる友達もいないところで、
うん、
あ、完全にリセットして好きな自分が始められるっていうさ、
うんうん、
継続しなくていいわけじゃないですか。うん、楽しかったね。
なんか、それは一個こう、おすすめとしてありますよね、うんうん。なんか全然違うところに行くっていうね。
で、それが物理的にできない場合にはネットの中っていうのがあるわけで、うんうん、それこそ、まあ、ツイッターアカウントとかで匿名でやってる人もそうだし、インスタとかだってそうじゃん。なんか違う自分を作るっていうのは、息抜きも含めて必要だよね、
うん。
みんなの知らない自分っていうのを、ネットでできた友達しかいない SNS アカウントを持つとかさ。
はいはいはい。
Facebook なんかもう地獄じゃん。
はい、
全部つながって、なんか学校とも、私 Facebook は一応アカウントはあって、学校時代の友達と連絡取るにはすごく便利なんだけど、もうほとんど何も上げてないの。もう、だって、蓄積されていくっていうさ、
うんうん、
蓄積がちょっと疲れてきたのかもな。友達ピンとポイントで喋ったり楽しんですのはいいんだよ、全然。すごい楽しいけど、面、なんか点はいいんだけど、点が線になって線が面になって、どんどん蓄積されていくから、Facebook って。うわ、もう何もできないみたいな。今日のお天気の話しかできないじゃないけどさ。功績みたいな話しかできないな。
うんうん、
ちょっとね。Facebook はだから随分離れちゃいましたね。まだ全数なんて、でもだから本当、厚かましくもリセットですよ、私にとっては。ある種の。と思ってるんだけど、友達には、あんた私たちと喋ってること何も変わってないけど大丈夫。あれでお金になるのっていう。
あと今やなんか全数、まあ、ご本人のあれがどれぐらいの厚みなのかわかんないけど、今ジェンスってかなりもうなんか厚い板になってきてるからね、岩盤に。
いやー、これ逃げたいですね。
私さ、小学、あの、娘、あの、なんか、1年生の時に PTA なんか決める決めないっていう時に、一緒になったママがいて、うん、で、そのママが、あの、この日どう来られるみたいな話、あ、その日夜遅いんですみたいな、お仕事が忙しくって、うん、つって二人で活動するにあたっていろいろスケジュールを教えてて、はいはい、でどこを勤めてんのって言われたから、赤坂でつって、夜遅い勤務でって言ったから、その人ずっと私、あの、赤坂でスナックで働いてると思ってて6年間ずっと活動一緒だったから、うんうん、でもそこで二人で、あの、仕事の話を、なんていうの、私がどういうとこに勤めてるとか、うんうん、私の旦那さんがどういうとこに勤めててみたいな話を一切しなかったんですよ。うんうん、なんとなく。どっちも、
うん。
別に興味なかったし。
うんうん、
なんか、あの、 そのママもそんなに人と群れないママだったから多分私の噂を聞くこともなくって、で6年生の卒業の時にちょっとみたいな私ずっとこうだと思ってたのよとか言って、はい、なんかそんな感じで、それはそれで、うん、そう、それはそれでなんかすごい思いやりだったなと思って、うんうん、それ以上聞いてこなかったから、
そうだよね、
うん、
家族構成とかもそうじゃん、
うん、
その、
うん、
聞くとやっぱりさ、何らかの偏見が生まれたりとかさ、一人っ子なんだもそうだし、
うん、
両親揃ってないんだとかさ、うん、あとなんだ、兄弟多いんだねとかさ、うん、まあ話の種としては全然いいし、別にそれを聞かないことがポリティカルコレクションですだとも思わないけど、
うん、
単純にただそういうとこからパーッと離れたくなるときっていうのは誰にでもあるから、
うん、
そう思ったときには麻雀やってって話だ。
そうね、そうね。あ、麻雀良かったですよ、うん、そのなんか。
すごい、だってさ、私が一緒にいるときだからだと思うよ。人が一人のときはやらないと思うけど、私が一緒にいるときだと思う。ずっとピッピッピッピッって。しかもさ、スマホ二つ持ってやんの。二つ持って二つの目の方だから、ピッピッピッピッピッピッピッピッ。何やってんのさ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか話した、返事とかも超生返事でさ、わーいやーみたいなさ。
そう、旦那さんとさ、土日一緒にいたんだけどさ、うんうんうん、なんか日曜日まで、すごい、なんか全然旦那の話聞いてなかったさ、こっちでこっそりこうやって、うん、こうやってこっそりやってさ、うん、なんか、ああ、こうやって世の中の旦那さんって離婚されちゃうんだろう
そうね。旦那がゲームやってて人の話聞いてないみたいな話はよく聞くもんね。
なんとかでさ、そうなんだ。
わぁ、ふぇ
そうでした。
そうね、
うん。
そういうこともありますよ、
うん。
そういうこともございます。
うん、
とにかく自分じゃない自分へ。
自分じゃない自分、うん、そうですね。
誰でもない自分になりたい。
んうん。それはいい、うん、いいなって。何個かこう、持っとくといいですよね。
そうですね。
うん、
皆さんも。自分に疲れることもあるでしょうから、
うん、
もしかしたらあなたが戦ってる麻雀のゴリゴリのおじさんの相手ホーリーさんかもしれませんよ。わかりませんよ。ミカちゃん、
はい、
こんなメールも来ております。おばさんネーム、はい、童顔のカモシカさん、覚えてる？童顔のカモシカさんってさ、あれいつだ、9月に、
うん、
入院してる時に大場さん聞き始めて、
はい、
職場の元上司の女性、自分より20個ぐらい年上で退職されてるんだけど、どうしても一緒にご飯に行きたいと、
うん、
で夏頃にやっとの思いで LINE を教えてくださいとお願いしたところ OK をもらい、涼しくなったらご飯に誘うねと言われているんだけれども、涼しいっていつだろう、早く行きたいという気持ちがせいでしまっていて、自分から誘ってもいいんですかっていうのあったじゃない、
はい、
私たちは頼むと、
はい、
頼む、下から誘ってくれっていう、そう、
はいはいはい、
あったじゃないですか、はいはい、だってほら自分たちから誘うって、はい、ハラスメントだからさ、なりかねないからって話をしたら、はい、いただいたんですよ。11月29日におばさんネーム、童顔のカモシカさん、25歳。スーサミカさん、おはこんばんちは。以前年上の方への食事のお誘いについてメッセージを送らせていただいたものです。願いは大抵叶わないと書かれたメモ帳をカバンに、お二人とご助会の皆様の言葉を胸に無事に食事の日を迎えることができました。よかった、
すごい。
ご助言いただいた手前、お伝えしたいことがたくさんあるんですが、これ以上の詳細避けます。なぜなら相手の方が大場さんリスナーであることが判明してそんなことあんの？そんなことあんの？オラクル張りのミラクルです。心臓から口が飛び出るかと思いました。絶対に誰も聞いていないだろうと思って送ったメッセージの内容、それはもう心当たりしかないでしょう。あまりの恥ずかしさに普段は飲まないアルコールをひたすら流し込みました。今思い出しても本当に恥ずかしいのですが、念願が叶った嬉しさに思わぬところで冷やすんストークができた嬉しさが相まって心が弾みっぱなしです。このメッセージにももしかしてと思われていることでしょう。これからも誘うし誘われたいし仲良くしてもらえたら嬉しいです。
うん、
寒さ厳しい師走になりましたね。皆様ご自愛ください。スーサミカさん、ご助会の皆様、ご助言ありがとうございました。すごい、勇気を持って誘ったらその方も大場さんリスナーだったなんて、
うん、
ありがたいね。
いやー、ちょっとなんか嬉しいですね。
嬉しいですね。
嬉しいです。
よかったね。
嬉しいですね。
はあ、誘われたいね。
ね、ちょっと私たちもちょっと気を引き締めて、あんまりこう有名な方とかタレントさんとかさん付けした方がいいんですかね。
いや、それはそれですよ。もう
それですか。
そうやって全方位外交をしだすとつまんなくなるから。
いいですか。
とにかくただ、なんか言われたらジャンピング土下座のつもりで。
いですか。
膝にパッドだけやっておきましょうよ。
斉藤匠は斉藤匠で大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
いいですよね。
手に負えない。あの子は手に負えない。
匠は手に負えない。
匠は手に負えない。
言ってていいですよね。
うん、最近手に負えない人いる？
え？
あの、手に負えない人の、はい、あの、メールでも募集しましょうか。
この人は手に負えないっていうね。
そうですね。そうですね。あの、異性愛者の方は異性を、うん、同性愛者の方は同性を、うん、ちょっと私の手には余るというですね、うん、魅力には。まあでも、そしてまたオリンポスの話に戻る、またぐるぐるぐるぐる戻ってくる。どうしようか。
まあいいですね。
ちょっと待って、一回ここはあれとしても、来週のメールテーマの話したいんだよな。何にしようかな、うん、来週のメールテーマ。
何にしましょうかね。
皆さんからのヒアスンスの進捗は引き続き募集しておきますが、
そうです。あとは名前をねやっぱつけて、皆さんなりの命名式っていうのがありますよね、うん、あの属性みたいな。
いや属性でジャッジされたくないよねって話なのに、
ヒアシンス、
なんでヒアシンス属性つけるんだよ。
属性
ちょっと気まぐれとか手に負えないとか、
そういうこと、
手に負えなかったら匠になっちゃうじゃん、名前が
自分のスンスの、なんか私の、もうサカスクリニックの、なん
じゃ。サカスクリニックじゃない。なあなたは見えはるでしょ。なんで忘れんのよ、もう。私はトミコ。
トミコの属性。トミコはな、どうなんですか。
トミコはおっとりしてんの。で、自分のペース。自分のペースでゆっくり考えて、自分のペースで行動するから、せかしたらダメ。トミコはほら見て。
あの、ゆっくりだね。
見えはるに比べたらもう全然伸びてないけど、いいの。トミコはトミコのペースでやってるから。はしょらない、トミコは。
見えはるはね、つんのめり方なの。
つんのめり方。うん。
見えはるいつも注意してんの、だから。見えちゃん。
見えちゃ
ん。ダメだって。急いだらダメ。
ダメ
って。疾走感と、急ぐのは違うからっていうね。話をしてんの。
急がば回れですよ。
そうなのよ。
みたいな、ね。
言ってんの伸びちゃう。うん、
もうさ、ヒアシンスの擬人化まで始めたら終わりだよ、この番組。もう、猛言ポッドキャストだよ。
ああすいません、
はい。というわけで来週はですね、あの、今回のお話の流れもありますので、
はい、
皆さんの誰でもない私になりたいっていう願望を。
ああ、はい、そうですね。
日頃どの属性に、助けられ、しかし苦しめられもし、私は。
ここの属性から逃げ出したいとか。
そう、ああそう。ここに行ってしまいたいとか。うん、こうなりたいって。じゃなくていいです。あの、この属性を捨てたいっていう話をですね、ぜひメールでいただければと思います。はい、
は
い、
そうですね。
はい。
といったところでですね、今回はここまでにしておきますか。
送り先のメールアドレスお願いします。
はい。番組メールアドレスへどうぞ。over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp でございます。アルファベット小文字で over です。
番組のインスタグラムもやっております。 TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。ツイッターもございます、ハッシュタグオーバーザさんつけていただくか、ハッシュタグヒアスンスつけていただくと、インスタの方はですね、ストーリーズの方で、はい、あの補足させていただくことありますので、よろしくお願いします。
はい。
それではまた金曜の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBSPodcast.
Bonjour, 三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。